中村祐介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村祐介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。8月も下旬に入って、先生も今日スタートしましたよ、はい、ゲータンランド、
でなんか生放送のふりしてやってるけれども僕はね、そこ嘘つけない、まだスタートしてない。今日は7月25日、
はっきり言わなくていいの。
1ヶ月後ゲータンランド始まるの。でもね、まあ、放送をしている日からもう始まってるんです。
そうですね、もうワクワクしますけど、8月24日から26日の3日間、大阪芸術大学の短期大学部痛み学者で開催されているということで、高校生中学生のためのグループ展、
グループ展っていうか作品即売会ですね、これは。
そうですね、
あ、そうか、コミケとかみたいなもんですよ ね。そう、販売するのが結構目的みたいですよ。
それって、でも素晴らしいですね。
すっごいいいことだと思います。
やっぱりその世の中ね、そのお金ってって言われることもありますけれど、でも自分の作り出した、言ったら時間も労力もかけて作り出した、生み出したものが、頑張って働いて得たお金とこう交換されるってね、やっぱりすごい貴重な体験だと思うんですよね。
貴重だし、ぶっちゃけ一番嬉しいでしょ、そんな 100回褒めてもらうより、まあ100円もらう方が嬉しいけどな、僕。
認められた感がある、
ある。
なんかお小遣いにもなる。
最大のリスクを払った。だって言葉ってただだもん、言うのも。だけれども、お金ってその人の何かを分け与えているってことだから、それがパン一切れでもいいと思う。
いや、そうですよね。その人が言ったら身を切って、リスクを負って
一番の自信になると思う。褒めてもらうよりも、お金もらう方が。同情するなら金をくれ。
そういうことか、
はい、
ね、いや、わかります。だからその現場にぜひとも足を運んでいただいて、その中学生高校生の熱というのもね、感じて、そのいいよっていう気持ちの表れとして、いいなと思ったらぜひ購入していただきたいですね。
そうですね。
で、私たちはですね、実はあさっての26日の日曜日にそのゲータンランドの会場に伺って、この番組の公開収録をまず行います、で、先生の特別講演もあります、
僕の特別講演あるけど、なっちゃんもね、公開収録だから出てくれるけれども、なっちゃんのお父さんお母さんも来ると思うし、またこのゲータンランドの会場の痛み学者は、うちのお父さんの家の近くだから、多分お父さんも来る、からもう勢ぞろいですよ。
何、参観日ですか。大人になってから。
本当だ、恥ずかしいわ。ね、多分一番ね、その日僕もなっちゃんも一番喋れてないと思う、いつも通りに。
しどろもどろになって、その模様は実は来週も、来週の金曜日に放送します、この番組でね、公開収録にもだから参加していただきたいですね。
なんかいろいろプレゼントもご用意しておりますし ね、
はい、ね、で、当日来ていただければ大丈夫です、8月26日日曜日の公開収録並びに特別公演は午後3時スタート予定で、当日受付の先着200人の方に整理券発行予定ということで、参加費いりません、無料で入れるってことですね。そうなんですよ、無料ですからね、ぜひとも、ゲータンランドで詳しいことインターネットで検索してください、
ゲータンはひらがなんでランドがカタカナですね。
その通りです、またのこの番組のツイッターでも改めて発信しますのでね、チェックなさってくださいね、
お願いします。
本当になんかお会いできるの楽しみですね。ラジオ聞いてくださってる方、聞いてますよってぜひ声かけてください。本当に聞いてもらえてるんだなって自信になりますので。
聞いてなくても聞いてますよって言ってほしいけど ね。
なんかお金それは払ってもらわなくていいです。
僕ね、桜とか全然嬉しいから。
あ、そうか、
そう
聞いてるよ、
ね、みんな聞いてるっていう。
そうですね、まずはじゃあそれぞれの親にそれを頼みましょうかね。もうお待ちしてますのでね、来てくださいね。
お待ちしてます。
中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、今月この番組、本当に先生のプロのイラストレーターとしてのお話
をしてきました ね。今月は、
そう、プロになる方法だとか、あとは個性を、得るってどういうこととか、そういうことだったんですが、 まあ、先月はというと趣味の話でしたね、うん、そこでこう2ヶ月にわたって先生のいろんな側面を聞いていただきました、はい、うん、どうしましょう今週。
いやだからなんかよくこう、まあ、趣味の話して、うん、まあ、その次の月今月は仕事の話だから、でその中でよく思うのは趣味と仕事、趣味を仕事にしても良いのかどうかみたいなことってよくインターネット上で論議されてるんですよね、はい、でプロの人の中でもやっぱりそれは不幸であるって考える人もいて辞める人も多いみたいなんですよね。うん、うん、趣味はやっぱり楽しかったことが仕事になったら楽しくなってしまって唯一の趣味を奪われたみたいな、
あ、楽しくなくなっちゃって、
うん、
まあ、そういう場合も実際あるだろうなとは思います、
うん、あるだろうなとは思うんだけれども、うん、僕の考えはそれはまあそういうことはあるだろうけれども、それ言うべきって思うんですよ。
あ、経験したものの言葉として。
そうそうそうそう、僕もまあ唯一の趣味でしたからね、
絵が、
絵がで趣味じゃなくなったけれども、それは仕事になったから趣味なんて言ってられないっていうだけで、昔と同じだけ好きですけどね。
うん、何か失望したりとか、うん、なんか残念に思ったりっていうことはないですか？
いや全然ない。
へ、
最初にも言ったけどお金もらえて本当嬉しい一番褒めてもらってるってことだもん、うん、で子供の時に絵を描いていて、ポンちゃんがね、
うん、柴犬のポンちゃんが
なんかさ、僕本当に趣味は自分のためとか言ってるやつが大嫌いで、絶対嘘だからと思うの、
うん、
でなんでかっていうと僕も趣味いっぱいあるよ、
はい、
で自分のためだと思ってるんだけど、まあ、それは言わないの、
うん、
結局人間っていうのは、生物っていうのは、うん、他人の目を意識してしか生きられないんですでその中でまあ、うーん、無意識的にもやっぱり他人の目は意識してしまってるんだなと思ったのは、最近ポンちゃんにおもちゃをあげる、うん、おもちゃって言っても、うん、あの紙くずなんだけれども、ほうほう、新聞紙を丸めたようなものをあげたら、それをビリビリに破るのが好きなの
なんか想像しちゃう、かわいい、
うん、でかわいいなと思って、はい、ポンちゃんすごいねとか言って見てるんだけれども、うん、まあ遊んでるからと思って僕仕事戻ろうと思って戻った瞬間にそれやめるの。
ポンちゃんが、
ポンちゃんは自分が趣味に打ち込んでいる、姿を見られているっていうのが何よりのやっぱり喜びだったみたい。だからおもちゃが近くにあっても誰も見てなかったら遊ばないっていうことですね。ゆくゆくは最初は夢中になって遊ぶんだけれども、2回目以降は遊ばないから、あ、そうなんだと思って、遊びとか趣味っていうのも結局そうなんだと思って、没頭してる時はあんまり気づいてないんだけれども、うん、結局それによって何かしらの別のコミュニケーションを求めているんだなっていうことを気づいたんですよね。だから僕もそれ自分のことを考えると、あ、僕ももしかしてそうなんかもなっていうような、なんか例えば他の人と違う趣味を持っているっていうことが趣味だったりとかね、
そう、
うん、
そういう自分に対して何かしらの感情があるんですかね、うん、
だって本当に他の人なんて関係ないと思っていたら、その趣味を披露することなんて必要ないってことになるじゃないですか。
そうですね。
だからまあ多かれ少なかれ、やっぱり他人の目っていうのは意識して人間は生きているんだなっていうか、まあ、ポンちゃんもね生きているんだなっていうようなことを感じたんですけれども、だからなんかあんまり僕の中で趣味と仕事っていうか、お金もらえるものともらえないものって言ったらいいんですかね、そういうものの線引きって、心の中の線引き、仕事としての線引きはもちろんありますよ、責任持ってこれはやる、趣味のゲームだから、はい、まあ、ゲームオーバーに今回なってもいいかと思うけれども、仕事でゲームオーバーしちゃったらまあ要はクビですからね、だからそれはダメだなって思うような責任感はあるんだけれども、まあ望むような、望むなんていうか接する距離感っていうのはそんなに変わんないから、別に絵が仕事になったからって僕の中で何かが変わるってことは全然なかったんですよね。
あ、うん、でもそれ伺ってると、確かに中村先生ね、ここまで15年間、うんうん、本当順調だったわけでもないですもんね。最初の頃はやっぱりそれなりにこう、うん、いわゆるお金にならない時代もあって、うん、でも絵を描き続けて、うん、で今があって、うん、でなんかなんだろう、こう順調にいった人はもうそれで良かったって思って自然だと思うんですけれど、いろいろ苦労もあった中でやっぱり良かったなと思えるっていうのは素敵だなって って感じますけどね。ダメな段階でやっぱりもう、うん、あの絶望だけ味わって、うん、もうこんなことなら、うん、こう夢を見る趣味の段階で置いとけばよかったと、うん、言ったら裏の世界見ちゃったがばっかりに、うん、その大事な趣味をやっぱり失ったっていう人は実際いますもんね、うんうん、ただでも先生が最初にお話ししたように、うんうん、それを俺はこうだったからお前らもやめときなよっていう趣味は趣味で置いときなよっていうのもまたちょっと違う気がする、
うんね、そうなんですよ。なんかね、顔の見えないそういう、人たちの意見に対してどういう人を信用すべきかっていうのってやっぱりなんか、他の人のせいにしてるかどうかっていうのは結構判断基準になるんじゃないかなと思って、例えばツイッターって140文字ぐらいですか、
そうですね、
その中でも文章の中でどんな短い文章でも、本当は自分のせいなのに他の人のせいに責任を押し付けている人っていうのはよくあって、で何かっていうと例えばその一言でも、なんか趣味を仕事にしたら趣味が取られたみたいな格好するんだけどもいやいや勝手に差し出したお前じゃんっていうことだから、そこでその人っていうのはやっぱり自分のせいじゃない他人のせいなんだと思ってネガティブになってその仕事を辞めちゃうっていう流れはよくわかるんだけれども、やっぱりその子供たちにこれから漫画家になりたいとかこれからイラストレーターになりたいって夢見ている子たちに対して、まあ、かける言葉じゃないし本当の本気でかけてるつもりだったとしたら八つ当たりですよね、ただの。
うん、
だって言わなくていい、それこそ言わなくていい、
そうですね、う
ん、それこそ言わなくていいことになるから、うん、
ただ、まあ、甘いことばかりじゃないよとか楽しいだけじゃできないよ、うん、っていうの
は僕はね、同じ嘘をつくんだったらいい嘘ばっかりついて子供を騙して大人にならせてあげたい、
うん、
もう大人になったらもうこんだけ楽しいんだよってもう子供の時なんてあれでしょって誕生日とクリスマスとその時にファミコンソフトその時しか買ってもらえなかったでしょ僕なんて昨日もアマゾンから届いたし今日も別のフィギュア買ったし誕生日じゃないんだよ好きなもん買えるんだよっていうような違うかったとしてもそれで夢見せてあげて結局のところまあそれは夢だったんだなって気づくのってだいぶ後なので、そこまで楽しく生き延びて大人になって何かしら身につけてるかどうかっていうことだけじゃないですか、
あとはもうその自身の判断で大人になってからいろいろ身をもって知っていったらいいかな。
だってさ16、7の子に漫画家とかイラストレーターってこんなにひどい職業で裏側はこんなんでって言ったところで、その子が明日イラストレーターになって確認できるわけはないじゃないですか。その子ってその時点で何もできないじゃないですか、
はい、
何にもできないじゃないですか。だからそういう子たちにそれ言ってもね。
そうですね、まあ、確かに私もその小学生とか中学生相手にちょっとお話しする機会があった時は、アナウンサーってこんなにいいこといっぱいあるよっていうことばっかり話してる気がしますね、
うん、
決して嘘じゃないので、まあ、ただお仕事だから大変なこともいろいろあるけれどもって一言言いながら、でもやっぱり楽しいこととかこんなにいいことがいっぱいあるんだよねっていうちょっと自慢してるぐらいの話してる気がします、
うんうんうん、だからまあでもなってもならなくてもいいけどねっていうことは最終的には言ってあげたいですけどね、なんない方がいいよじゃなくって、
うんうん、
僕だったらなんかまあそういうクリエイティブな職業に就くみたいな夢を持ってる子に対してなれどもなるなとももう最近は言えないですよね。どっちでもいいんじゃないみたいな、
うん、
まあ、その時に、ね、その例えばその17、18の子が、まあ、例えば僕と同じ40の時になった時に、まあ、笑ってたらいいんじゃないみたいな、別に何の仕事でもどうでもいいっていうか、結局のところ仕事によって人付き合いって変えるわけじゃないから、周りの、まあ、最初のポンちゃんの話に戻りますけども結局自分が笑ってたりとか走ってたりとか、髪ぐちゃぐちゃのをちぎってたりとかそういう姿を誰かが見てくれているかっていうことの方が生物にとってはよっぽど重要なことなんじゃないかと思ってるから、だからといって僕は別に最近仕事に責任感なくなったとか全然そんなことはないんだけれども、 でも最終的にそうだよなって思いますね。だからその子たちがなんか絶望して今の時点で暗い顔して生きてるよりかは騙されて笑ってる方がいいんじゃないかな、で、あいつ嘘ついたなっていうのはみんな気づくので、大人になったら、うん、嘘っていうのはUFO がいないとかサンタさんがいないとか誰から教えてられたわけじゃないけど、気づいても別にショックじゃなかったじゃん、あ嘘ついてくれてたんだって
分かる年齢になって
気づけばいいだけのことであって、それ嘘だよとか言う必要はないっていう、う
ん、でも嘘じゃない部分もありますでしょ。
ありますあります、
ねえ、
うん、
だけどそれが全てでは実はなかったっていうところは大人になってからわからない、
まあ、表も裏もっていうんだったら表だけ見せてあげて、ね、夢見させてあげたいなと思いますけどね、
うんうんうん、なるほどね。というふうに、まあ、みんなそれぞれ、ね、お仕事をして、うん、社会人になってとかお家の用事して、うん、でもこう、うん、没頭する趣味で楽しんでって、
う
んいうところでバランス取って大人も頑張ってるんでしょうね。
そう、僕も今ラジオの収録の時に真横にトランスフォーマーが2体並んでますよ。
先生いつも連れてきてるから、
そう お誕生日じゃないのに海外から2体で1万円でセットで取り寄せましたよ。高いでしょう結構 ね海外のやつだから、
ね、うん、そうですか。でも日本初なんですよね。
あ楽しい、大人楽しい、早く来なよ。もっと早く年取りなっていうね。
そうそうそう、うん、まあでもそれはでもぜひ伝えたいところではありますね、うんうん、まあ、あのオープニングのところでね、中学生高校生が集まってるゲータンランドのことをお話ししましたけれど、はいはい、うん、ぜひあの中学生高校生で今頑張ってる皆さんにも来て、
うん、
あこんな風にいろいろお話ししてるんだなっていう現場も見てほしいし聞いてほしいし、
う
ん
う
ん、
で羨ましくなると思うよ、
ね、先
にこれ参加しちゃってる人がなんかタッパーの中に100円玉とかいっぱい入れてるんでしょ、他の人からもらったそうそうそう、ね、お小遣いでもないのに
ですよ ね
何に使うんだ、トランスフォーマー買うのか。
それは中村先生だ。また中村先生自身もね、うん、あのこのゲータンランドの皆さんの展示、はい、実際見たいなというふうにね、はい、言ってらっしゃいますので、うん、中村先生に会いに来るというのを楽しみにこのゲータンランド足運んでください、はい、でどうしても難しいよという方は番組へまたメッセージを送ってくださいね、うん、アルファベットじゃない数字の151、アルファベットの A で 151A、はい、アットマーク jocr.jp でお待ちしております。なお先ほどのゲータンランド入場無料になってます、
うん、そうですね、
はい、8月26日日曜日の午後3時から公開
収録、うん、何時ぐらいに来たらいいですかね。
あそう12時ぐらいに、ね、来ていただいて、うん、そこから整理券配布となりますので、
はい、まあでも200名余裕あるから前よっぽど前の方で見たい人は12時に来た方がいいけど、まあ1時か2時ぐらいでいいような気もしますけどね。
そうですか、
どうだろう。
まあちょっと早めに
ね
早めにということでお会いしましょう、
はいはい、
ここまでは、
イラストレーターの中村祐介と
池田夏樹でした。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。